こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今回はちょっと友人によく聞かれることがある質問で、プログラミング言語って何なのみたいなことにお答えしていきたいと思います。で、想像イメージするシチュエーションとしては、プログラマーではない友達で、でもちょっとプログラミングに興味があるんだけれども、プログラミング言語っていうのがあるらしいという感じで聞かれた時に、答えているような話をちょっとしていきたいなというふうに思っています。で、プログラミング、まず言語というのは、プログラミングをするための言語であるという、これは当たり前なんですが、で、それでそのイメージとしては、プログラミングというのは、コンピューターに命令をする言語なんですね。で、その命令をするんですが、コンピューター、基本的に、今のコンピューター、ノイマン型コンピューターと呼ばれたりしますが、それは01しか分かりません。オンかオフ、01の信号だから、どんなあらゆる全ての言語が最終的にはこの0101で書かれる、機械語と呼ばれる命令に変換されます。で、その01命令をそのコンピューターの CPU が計算して処理をして答えが返ってくるというものになります。なので、あらゆるまず言語がこの01まで変換されて、それを CPU という中央演算装置というのが処理をして、で、結果が返ってくるという流れなんですね。じゃあ、なんで何種類もその、種類があるのかっていうと、その0101に最終的には変換されるんだけれども、当然その01っていうのは人間は全然理解できないわけです。01で書かれても、できるすごい人もいるんですが、普通はできないと。なので、その01は分かりにくいから、ちょっと人間が読めるようにしようよということで、だいたい50年60年ぐらい前から、そのもうちょっと読みやすくする、要するに英語にするようなプログラミング言語というものが生まれてきました。で、ここで一つキーワードとして言われるのが抽象化と言われるキーワードで、その0101を例えば、最初の一番最初期の、言語というので、アセンブリというのがあるんですが、それだと ADD だから英語の加えるというものですね。 ADD とか、そういういろいろ、ジャンプとか、そういう、本当単純な数種類の命令に01を置き換えてするよと、読みやすくするというような、まずところから始まりました。で、そこからさらにどんどんその抽象的な度合いが上がってきて、例えば、今の一番新しい、一番新しいというか、よく使われているスクリプト言語と呼ばれるような、プログラミング言語の Ruby などでは、そのプリント括弧で中身になんかなんとかハローワールドとか書くと、そのままそのプリントの括弧の中身が表示されると。で、ほんの英語みたいに書けるプリントとか、あと if なんとかかんとかって書くと、そのもしその if の後のなんとかかんとかが本当だったら表示されるし、その中身が実行されるし、 unless と書いたら、それも英語と同じようで、その if unless の後がそうでなかったら、その中身が実行される if の反対というようなことができたりして、どんどん見やすくなってきています。で、さらにこのプログラミング言語、見やすいかどうかというだけの差ではなくて、処理速度が速かったり、する処理速度が速い遅いの違いもありますし、あと それぞれ得意なプログラミングの種類が違ったりもして、いろいろな、種類があります。だから、スクリプト言語だったり、コンパイル型言語だったり、関数型言語だったり、いろんな種類があって、で、これはこうだっていうふうに、なんか明確に分類するっていうのは結構難しいですね、プログラミング言語同士を。ちなみに何種類ぐらいあるのかっていうと、もう本当に多分数百種類ぐらいあると思います。ただ、本当に世の中でものすごく使われていると、言えるのは、30種類ぐらいかなと思います。ここら辺はちょっと人によってかなり議論が分かれるところなので、ただ数百種類あるうち全部が使われていることはあまりないです。基本的に本当に世界中でもう間違いなくものすごく使われているっていうのは30種類ぐらいと言えると思います。で、じゃあその言語ってどういう関係性があるのか、スパッと綺麗に分けるのが難しいっていうけど、じゃあどうなんか理解するといいのかっていう話で言うと、自分としてはなんか系統図、なんかツリーのようなもので理解すると、位置づけていくと一番把握しやすいのではないかなと、かつ正確性も失いにくいんじゃないかなと思います。で、この、ツリー系統図などは、プログラミング言語、あと何だろうな、辞書とかで検索してもらうといろんな本が出てくるので、そういったところに出て るんじゃないかなと思います。あとプログラミング言語関係とかでググってみても出てくるかな。ちょっと見てみましょう。で、まあ、この系統図ですが、まあ、どういうものかっていうと、そのプログラミング言語というのはですね、言語デザイナーというのがいるわけですね。でその言語デザイナー、要するに言語を作る人は言語オタクであることが非常に多いと。もう言語が好きで好きでもうたまらなくて自分でも作ってしまうということが多いです。まあそうではなくて仕事で作っているという人ももちろんいるんですが、今例えば Ruby の作者の松本幸宏さんとかはすごいもう自分でもおっしゃってる通り言語オタクで、いろんな言語が好きで、ここはこういうのがいいとか、ここはこういう、この言語はここがいいとか、でそれをね取り込んでるんですね、自分の言語に。だから自分の言語でこの制御構造のこれどういう風に設計しようかなっていう時に、まあこれを取り入れようとか、もちろんそのまま取り入れるんではなくて、こういう風に基本的にこういうこの言語の感じでいくんだけど、ここはちょっと良くないから改良して取り入れようとか、そういう感じで、ね、どんどんやってるんですね。なのでそのやっぱりとなるとですよ、ある言語のメインのなんかお父さんじゃないですけど、その先祖というような言語が結構あったりします。その言語作者が大きな影響を受けて作った言語、例えば Ruby であればスモールトークという言語に非常に影響を受けていますというような感じで、そういったツリーが書けるんですね、関係性のツリーが。でそういうものを見るとだんだんその関係性が分かったり、あこの言語とこの言語って似てるなと思ってたけどやっぱり近いんだなとか分かってきたりとか、いろんなね面白い関係が分かるので、興味がある方はそういうのもぜひ見ていただくと面白いかなと思います。ということで今日はプログラミング言語って聞かれたらみたいな時の話をお話ししてきました。もし何か他にもこれ聞きたいとかあったらコメントとかレターいただけると嬉しいです。あといいねやフォローもぜひお願いします。ありがとうございました。